二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。10月10日に行われた金田一温泉地域のフィールドワークについてお届けしている二戸宝探し。地域住民の目線だけでなく、よそからの目線として、せっかく魅力的なのに上手に生かしきれておらず、もったいないと思うものをそれぞれ見つけていくということが今回のフィールドワークの目的です。ということで、地元の関係者に加え、岩手大学教育学部の学生が参加しました。先週は金田一温泉駅から与良瀬金田一へ向かい、店舗焼き体験を行いました。この区間でもたくさんのもったいないと思うものについての意見が出ました。今回は金田一営農組合とカダルテラス金田一の取り組みについて、代表者のお話を聞きながらフィールドワークを続けます。まずは金田一営農組合が手掛ける田んぼで米作りのお話を聞きます。
はい、すいません、ここ、ミッション2になります。しおりの中のミッション2になりまして、金田一営農組合さんになります。で、ここは、田んぼ、まあ、見ての通り、まあ、ちょっと田んぼを買った後になりますけども、田んぼになりまして、その生産している五日市さんにガイド役でございますので、五日市さんよろしくお願いします。
は
い、
ではここから私説明してまいります。私、近代農事組合法人近代一営農組合に勤めてます五日市正和と申します。我々のところはですね、一番のメインを酒米の生産を一番のメインに据えてます。皆さん、酒米というものをご存知でしょうか。お酒の原料米になるものになります。そちらをメインに、まあ、一般的な食用のお米、そして水田以外は畑地として、大豆の生産をメインに、使っております。でそのメインの酒米なんですけども、こちらは地元に、南部美人という蔵元がございまして、そちらが、元々の金田一営農組合の設立のきっかけになった酒蔵でございます。そちらの酒蔵の方でですね、二戸産の酒米を作ってほしいという要望のもとに、平成17年に、設立しました。もともと岩手という地はですね、酒のお米を作ってなかったんですね。もともとの岩手の酒米の品種というものが現在は3つございます。その1つが銀乙女という品種で、今ここで生産されているのはその銀乙女です。こちらの品種が登録されたのが西暦でいうと2000年のあたりにしたんですけども、その時にもすぐにこの二戸の地で酒米の生産というのは全く行われてなかったんですよね。でもなぜしたのかと言いますと、先ほど申し上げた通り、南部美人では自分たちの地域でできたお米でお酒を作りたい、その生産者を、ぜひお願いということで、現在の組合長である、父親の五日市良一のもとに話が聞き、そのままそれを、金員としてですね、会社まで起こしたというのが現在の起こしになっております。で、まあ、栽培の特徴ですけども、ここ当時はですね、特色のある生産をということを、 自分たちのところでは目指しておりました、そこで注目したのは、ここが二戸の地はブロイラー産業が盛んでありましたので、その鳥のから出る鶏糞を資材とした有機肥料を中心と栽培したということで、そちらを起こしたのが最初のきっかけです。でそれを中心にであれば、農薬もなるべく使わない、自然環境に影響を及ぼさない、ような栽培体系というのを目指しながら、かつ、品質の高いものをということを求められて現在も生産しております。自分たち作っているお米が、一般的な、岩手でありますと一目惚れとか銀河の雫とか、秋田小町とかそういうのが一般的なお米だと思うんですけども、ここで作られているのはキラホという品種になります。こちらのお米がですね、ちょっと特徴的でございまして、一般的なうるち米とは違いまして、低アミロース米という、ジャンルのお米になります。なかなか聞き慣れないのかなと思いますけども、メインの、有名なところでミルキークイーンとかミルキープリンセスというのが宮城のあたりにあるんですけども、岩手にもテアミロース米の登録が、2015年にされまして、この地域を中心に、栽培してます。ですので盛岡以南の方にはほとんどそのキラホという品種が栽培しているところがございません。でそのキラホなんですけども、一番特徴的なのが餅の系統を半分引き継いでいるので、冷めても固くなりにくい、もちもちして甘みを感じるというのが一つ特徴になっています。自分たちそこで作っているのが大きいところで、食べるのももちろん美味しいんですけども、使ってもらっている業者というか店舗さんの方でも、そういう特徴が好評でして、今取り扱ってもらっているのが金田一の旅館の方で、使っていただいております。具体的にはおぼない旅館さん、緑風荘さんも使っていただいておりますし、二戸市内の飲食店にも数多く、出していただいております。二戸の玄関口であります二戸駅の、レストラン二戸のさんでも今は取り扱ってもらってまして、結構多くのところで食べられる、また好まれて使ってもらっているお米になっています。ちなみにここに見えている田んぼなんですけども、ほとんど自分たちがやってるお酒の田んぼになります。一部農家さんが個別にやってるところもあります。ああいう長谷掛けされているところは他人のところですけども、ほぼこの辺りの8割ぐらいは取り扱ってました。
皆さんからご質問どうぞ。
いいですか。
はい、どうぞ。
その特別なんか珍しいんですよね、そのセルロ
あと低アミロース米、
なんかそれに特に合うなんか料理とかってあるんですかね。このご飯だから特にこれが合うよみたいな、カレーがいいよとか。
カレーもいいんですけど、自分はよくおにぎりで提供してます。
おにぎりしてます。その冷えても大丈夫だからっていう考え、
なのでそのままもちろん炊きたても美味しいんですけども、携帯というか持ち運んでもらって、その別なところで食べても美味しさ変わらないよということで、一番はお弁当やおにぎりやということで、使ってもらうとよりいつものやつより美味しく感じるでしょうね、ということでやってました。
金田一営農組合五日市さんのお話を聞いた上で、後に取ったアンケートでは、全国の人に向けて冷めても美味しいキラホを使った駅弁を作るのはどうだろう、キラホが買える場所や飲食店の紹介があれば分かりやすい、田んぼでの飲食イベントができれば面白いのではないかといった意見が出ました。米の良さを知っている生産者だからこそできる飲食イベントがあるのではという期待の意味も込められた声も上がっていました。この後、金田一営農組合五日市さんと学生の間で今回のフィールドワークについての交流がありました。
皆さんは残大の何年
生、大学院なんです。
大学院、みんな院、
僕は2年生で、1年生で、
こういうフィールドワークみたいなのも初めて。
初めてですね、
こっちもね、受け入れるの初めて。
あ、そうなんですか。
あの、地域が違うところではあったみたいなんですけど、ここの近代地では多分初めて。
外の人じゃないですけど、なんかこう市外の人っていう感じね。
そうそうそう、市内の人はね、まあいい、さっき最初に言った通り、いい子どしか言わない。だって住んでるところあんまりそういうのは言わないから、うん、なんならあの外から来て、あ、他にはこれあるんだけどここにはないんですかとか、うん、要は比較してるものも多分違うんだろうなというのをむしろ欲しい、
いただきたいって感じです
。あ、他はありますよ、ないんですかとか、うん、あ、ここにはこういうのあったら、あ、他には負けないと思いますよとかっていうような意見を多分バンバン欲しい、
欲しい感じですね。
特に年代も住んでる人は、生まれた人はここにいるけど、20代いるけども、だいたいここには大学がないから進学のために盛岡とかに出てっちゃうんで、高校以上が。そうなるとその年代の人たちが、まあ、地域に少ないので、まあ、18以上に20歳前後のところが地域的にそんなにいない、その人たちもあのどういうものがあると、あの地元来やすいとか戻りやすいとか、他の市町村からもいや集まると思いますので、自然と盛岡とか集まってそこで生まれるかもしれない、うん、こっちはないから、
はいはい、
呼んで
リピートさせなきゃなんですよね。
そうそうそうそう、
また来たいって思わせるから、
うん、まあよくターゲット層とか言うけども、温泉だとファミリーとかが集まるんで、ついでにその年代が来たりです
けど、
まあまたはあの、あ、来なかったりするんでね、家族旅行で、まあ、ずっとくっついて20代がつくっていうことも少ないから、はい、であればその人たちも一緒にこういうコンテンツがあると来るかもしれない。まあ、おしゃれな建物もいい、
ね、
おしゃれな見た目や話題性がある。でもその話題性って何が話題になってるかっていうものが欲しい、
欲しい。
引き続きフィールドワークは続きますが、ここで一旦ブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、二戸の音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は折り詰め岳の朝をイメージして、というか折り詰め岳の朝に作った曲をお届けしたいと思います。まあ、本当にね、折り詰めだけのあの展望台に登ってるとすごい気持ちがよくて、なんかもう空に吸い込まれそうな感じなんですけど、そのイメージで作りました。それではお聴きください。 な感じのね、ちょっと爽やかな感じで、これ実際のね楽曲の方は今はスタジオに小さなキーボードを持ち込んで演奏してるんですけど、実際はいろんな楽器が入って結構壮大な感じというかね、このやっぱ折り詰めだけから見るこの風景をもう本当に吸い込まれそうな、その風景をいろんな楽器を使って表現しています。ということで完成版も楽しみにお待ちください。はい、ということで二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
10月10日に行われた錦帯地温泉地域のフィールドワークについてお届けしている今回の二戸宝探し、後半はフィールドワークの一番の目的であるカダルテラス錦帯地についてお話を聞いていきます。
施設名は、カダルテラス錦帯地で、地元方言のカダルを使いまして、地域の宝を集める場所、楽しみを集める場所、内外の人が集い参加できる場所、そして未来を語り合える場所であるようにとの思いを込めております。古くからこの地で受け継いできた温泉という宝を生かして、地域内外の皆さんがくつろぎ癒される場を創出すること、地域のリンゴをはじめとした農産品が集まるマルシェやプールを活用した新たなアクティビティを開催することで、これまでの二戸にない新しい楽しみを健康増進につなぎ、現代の湯治場とすることを目指しております。また地域の農家や事業者、旅館とつながる地域温泉郷共通のテラスとして、地域に明かりを灯し活性化を目指していきます。施設の整備計画についてですが、建物は鉄骨2階建てでございます。温浴部門は1階に配置しまして、既存のメインユーザーである地元高齢者の皆さんを中心とし、幅広い利用者が安らぎくつろげる空間、デザインを意識しながら複数種類の浴槽を用意し、畳の休憩所でゆったりくつろげる場も提供します。宿泊部門は2階に配置し、これまで錦帯地になかったシングルルームを主体として、県北地域へのスポーツ遠征や合宿の対応等もできるように整備しております。飲食部門は宿泊者の朝食提供をもとしながらも、地元食材を取り入れたメニューを提供することで多様な楽しみを生み出すスペースとしていきたいと考えております。プール公園は市の公園整備計画に基づいて、プール周辺をウッドデッキで囲んで、施設ラウンジから開放感のある空間としたいと考えております。サップやアウトドアなどの新しいコンテンツを取り入れ、積極的に活用していくほか、公園内や施設内のスペースをマルシェや音楽、食などのイベントの会場として利用していただくことで、エリアとしては常時イベントが開催している状態となることを目指していきます。当初予定しておりました、2020年から2020年3月オープンと大きくスケジュールに遅れが出る予定でございますが、2022年3月の14日のプレオープン、3月の26日のグランドオープン決定して準備を進めております。先付け営業として広報は先行して発信しておりますが、ちょっと最近停滞気味ということのご指摘等もかなり受けてますが、こちらの方もどんどん出していきたいと思っております。市の広報、地元新聞、地元ラジオ局、カシオペ FM 様なども連携取り上げていただいており、これからもより分かりやすく事前広報営業をしながらオープンに向かっていきたいと考えております。本日元大生の方々には、貴重な時間と割いていただいて来ていただき、ご意見等を取り入れながらオープンにつなげていきたいと思いますので、趣旨ご理解のほどで、いろんな、意見等をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。以上でございます。
これの資料後でどうにかいただけると嬉しいなと思うんですけど、はい、はい、すいません、は
い、お願いします。
じゃあ、ご参加で共有します。
はい、ありがとうございます、はい、
あとはこのランチボックス食べてみての、まあこれがランチボックスが、カダルテラスで今出そうとしているイメージという、うん、はい、一応内容を、要はコンセプトが、要はここに来てリフレッシュ、癒し ということでこうリ、まあ、リフレッシュしてもらうっていうのを、まあ、健康、まあ、健康になってもらうというか、要は体のリセットしていただくようなイメージで施設運営をしていこうと思ってまして、それを提供する、まあ、ボックスになる形で、要は広報隊長というか、そのボックスが広報隊長になるようなイメージで今ちょっと作らせていただいているのが今日のランチボックスになっています。容器が実はこれ環境に配慮した形 の、あのボックスになってまして、はい、要はあの、バンブーですか、竹を使った、素材になってます。なので、環境にも優しい形、要はここで、癒してもらうので、要は環境にも負荷をかけないということを取り組みとして考えて、要は自然に、まあ、自然にというか自然に戻る形の循環型のイメージをしておりますので、要はその何ですかね、環境にも配慮して自分たちにもリセットできてというような形でこう施設の営業の運営方法を考えて今おりますので、なので、紙多分、濡れると多分ちょっとこう何ですかね、柔らかくなる部分が出てくるので、後掛けっていうのはそういう形で、今提供は後掛けで提供した形を取ってます。最初からかけちゃうとどうしても湿るものなので、はい、そあの素材の方にこうちょっと柔らかさが出てくると、あのまあクレームになりやすいそういう形もあるので、食べる直前でかけてもらって楽しんでもらう。あとは今日キラホを先に五日さんに説明してもらった通りで、キラホ単体でも楽しめていただく、まあちょっと
うむにいただきました。
はい、なので、キラホ単体でも楽しんでもらって、要はその、まあ、キラホの味わいも楽しんで、あとカレーをかけて、まあ、二度おいしいみたいな感じになりますけど、そういう取り組みもあるので、今日は後掛けという形の提供スタイル。
答えにくかったら答えなくていいんですけど、第三セクターとか市の税金が入ってるあの、うん、温泉施設って割とその市民の人だと安いとか、うん、という市民への還元があるかと思うんですが、うん、あるんでしょうか。
一応あの公民連携なの で、ね、民間主導ということもあるので、ちょっとそこは住み分け的には、はい、あの公共的施設で、はい、あのそのまあ、補助金活用も入ってっていうことで安くなるっていうのはちょっとならないかもしれないです。
市民の人だから安いっていうのはないって、
あのそこら辺は温浴の日帰り等ではちょっとあの区別をしようかなとはゆくゆくは思ってましたけども、
あやっぱり意見あるっすね。
それによっては反対するぞみたいな。
なんかあの一戸の候補には、はい、ここに100円の切りがチラシがあるとか、それをみんなが貴重に集めてそれで行ってるとかって言ってましたので、そういうふうなのなんかこうね、
あのそれもそうですね、企画として候補も実は今、まあ、収益性というかあれも一冊税金で出来上がってますので、あの広告とか民間の広告とか入れて今のそのなんですかね、締めを作る、まあ資金源というかそういう形の活用もさせていただいているのがありますので、そういうところに逆に言うとカダルさんでサービスとして今月あの、まあそういうサービス券入れての広告を出してっていうのでこう収益につなげるっていうこともできると思います。今までですとあのなんですかね、役所がやってると単に役所がやってるだけになってしまって、ただなんですかね、こう、うん、まあ経営がうまくいかないっていうのはよくあるパターンっていうか、今までのパターンが非常にすいませんでしたっていう話なんですけど、それをこうなくしようっていうのが今回のコンビネーターの取り組みですから、要は持続可能で、皆さんが快適な空間を民間手法でこう営業スタイルを変えていくっていうのが今回のコンビネーター。なので税金が、まあ、入ってるには入ってはいますけど、実際に自分たちの投資も入っています。なので自分たちのその施設を活用してどう収益を上げて自分たちがこう地域に波及をさせて、まあ、利益を取っていく、まあ、サービスをどう売るかっていう話になると思って、そこがまあ重要なところになるんじゃないかなと思っています。ですから日帰り入浴だけじゃなくて、例えばこのボックスもそうですし、あとはその逆に言うと、まあ、メリコさんと連携した、まあ、要はプールサイドのヨガ体験っていうのもできちゃう、まあ、それが早朝なのか、まあ、夕方夜なのか、あとはその園児でやるとかっていうのがこうサービスとしては出てくると思うので、いずれ皆さんのこう力を借りてこの地域をどんどん盛り上げていくっていうことをしていきたいというのが目標にあります。
その地域を盛り上げるで、
どうぞ。
すみません、旅館組合事務局です。あの、はい、市役所さんやカダル寺園社長さんとちょっと違う意見になってしまうんですが、うん、の金太町温泉には全部で6カ所、うん、旅館と日帰り入浴やってるところがあります。で、 まあ、一つの金太一温泉を知るきっかけとしてぜひ今カドルテラス金太一さんってすごく大きい切り口だなとは思うんですけど、ぜひこれをきっかけとして地域全体というか、つまり、まあ、金太一温泉の他の旅館さんなどのこともいろいろ知ってもらったり、まあ、もちろん発信する必要はこちらでもしてもあるんですけども、まあ、カドルテラス金太一だけじゃないんだよ、他にもいろいろあるんだよということにも皆さんにも知っていただきたいですし、地元の皆さんにはぜひカドルテラスだけじゃなく他の旅館の日帰り入浴もぜひご利用をお願いしますと、カドルテラスさんだけじゃないですっていうことをね声を大にして。
カダルテラス金太一については後のアンケートで、オープン前の盛り上がりがないのがもったいない、周りの温泉施設と連携した取り組みや企画をもっと知りたい、もっと社長のやりたいことの発信をしてほしいなどの意見が寄せられました。さて、金太一温泉地域のフィールドワークはまだまだ続きますが、今週はこの辺で、次回は金太一温泉周辺とリンゴ園について体験を通して様々な意見を聞いていきます。ラジオをお聞きの皆さんが思うもっとこうすればいいのにというものがあればどんどん教えてください。その声はこの先の街づくりのヒントになるかもしれません。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。